はようございます。一言お祈りをしてメッセージに入らせていただきます。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美します。今日も共にあなたの御前にこのように集って共に礼拝を捧げることができるこの大きな恵みを感謝をいたします。今御言葉が開かれました。どうぞこの時はあなたが豊かに祝福してください。主、私たちがあなたの御心をもっと深く悟ることができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。今日からまた再びマタイの14章に戻っていきます。今日の箇所はこのように始まります。22節をお読みします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。この直前にイエス様は5000人に食べ物を与えるという素晴らしい奇跡を行われました。しかしその後すぐにイエス様は弟子たちを船に乗せて向こう岸へと送り、群衆を解散させられました。これまで時間を惜しまずに群衆に仕えておられたイエス様が、ここでは急いでいる様子が見られます。イエス様は何をしようとそんなに急いでおられたのでしょうか。まだ私のすべき働きがあると、やってもやっても終わらないと言って、もっと多くの町に行き、もっと多くの人を癒そうとここで急がれたでしょうか。そうではありませんでした。イエス様は一度働きをストップさせ、神様の前に出て静まって祈るために急がれたのです。23節、群衆を解散させてから祈るために一人山に登られた。夕方になってもただ一人そこにおられた。非常に多くの働きをこなしておられたイエス様でしたが、決して神様の御前に出て祈ることを忘れませんでした。私たちは忙しいから神様の前に静まる時間が持てないと考えます。しかし本当はそうではありません。私たちは忙しいからこそ祈るのです。忙しければ忙しいほど私たちは時にその働きをの手を止め、神様に静まって祈ることが必要なのです。私たちは忙しくなくなれば、自分で自由に使える時間ができれば祈るのでしょうか。自由な時間ができれば、今度は遊ぶのに忙しく、また今までできなかったことに挑戦するのに忙しく、あるいは眠るのに忙しく、祈ることはさらに先延ばしにされていきます。私たちが祈るためには、祈ることを生活の中の一番大切なこととして私たちが最優先していく必要があるのです。どんなに忙しくても、一人でまた家族で祈る時間を持っていくときに、私たちは私たちの人生に大きな変化が訪れることを経験することになるでしょう。イエス様がそのように一人静まって祈っておられたその時、弟子たちには大変なことが起こっていました。強い風が吹いて湖は荒れ、船を前に漕ぎ続けることも難しいほどになってしまったのです。そんな弟子たちはそこで驚くべき光景を目にしました。25節26節夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、 恐怖のあまり叫び声を上げた。嵐の中でイエス様が湖の上を歩いておられたのです。弟子たちはそれを理解することができず、幽霊だと言って非常に恐れました。湖のことを知り尽くしていたはずの彼らが、自分の常識ではとても理解することのできない光景を目にしたのです。怖がる弟子たちにイエス様は言われました。27節、イエスはすぐに彼らに声をかけ、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエス様を信じる私たちにも様々な嵐がやってきます。弟子たちが湖を知り尽くしていたように、私たちも私たちがよくわかっていると思う領域、自分がこれなら大丈夫だと思っている、そのような領域の中でも、私たちは時に自分たちが理解することのできない、自分の力ではどうすることもできない状況に直面することがあります。そのような時、私たちは恐れます。それはその状況が私たちのコントロールできる範囲を超えているからです。しかしそのような時にも、私たちにはイエス様が共にいてくださいます。世界のすべてを、宇宙のすべてを作られ治めておられるお方、風も波も支配しておられるお方が、私たちのもとに来てくださり、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言ってくださるのです。そのイエス様がいてくださるから、私たちは嵐の中にあっても信仰の一歩を踏み出すことができます。それはもしかすると溺れてしまうかもしれないという大きなリスクを伴う一歩です。しかし私たちがそのような一歩を踏み出すときに、踏み出すことを神様は時に求められます。ペトロも嵐の中で水の上を歩かせてほしいとイエス様に願い出ました。28節を読みします。するとペトロが答えた、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いて身元に行かせてください。向こう水な性格のペトロらしい行動と言えるでしょう。なぜそんなバカなことをするのか。他の弟子たちのようにおとなしくじっとしていたらいいのに、そのようにも思えます。しかしイエス様はこのペトロに、やめておきなさい、なぜそのようなことを言うのかとは言われませんでした。むしろイエス様は、来なさいと言われたのです。その時驚くべきことが起こりました。29節、イエスが来なさいと言われたので、ペトロは 船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。イエス様の力を信じ、大胆に一歩踏み出したペトロ。その行動は、リスクを顧みない向こう水の行動でした。それは、愚かにも見える行動でした。しかし、たとえそうであったとしても、その信仰の一歩を大胆に踏み出したペトロは、水の上を歩くという奇跡を体験することになったのです。私たちの信仰生活にはリスクが伴います。嵐の中で船から出て歩こうとすることほど危険で、また愚かなことはありません。しかし神様は時に私たちにもそのような一歩を踏み出すことを願われるのです。私たちが 自分が踏み出したことのない一歩を踏み出すことはとても恐ろしいことです。勇気がいります。しかしそれでも私たちがイエス様を見つめつつ、イエス様を信頼して信仰の一歩を踏み出していくときに、私たちは神の奇跡を体験することになるのです。特に今の自分の人生にあまり問題はない、自分の人生はまあまあ順調にいっていると、そのようにもし思われることがあるなら、もしかしたら神様は私たちに新たな信仰の一歩を踏み出すように願っておられるのかもしれません。私たちが踏み出すことのできる一歩は何でしょうか。イエス様を信じること、バプテスマを受けることでしょうか。家族や友人にイエス様のことを話してみることでしょうか。あるいはどんなに忙しくても祈りの時間を取ること、教会に通い集い続けることでしょうか。私たちは今日この朝、祈りの中で私たちがするべき決断を示していただきたいと思うのです。そして私たちもペトロが体験したように、私たちも神の奇跡を体験させていただきたいと思います。神様の素晴らしい奇跡を体験したペトロでしたが、ペトロはその後すぐに失敗をしてしまいます。30節。しかし風を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。立派な姿を見せてはすぐ失敗するこのペトロの姿に、私たちもどこか共感するところがあるのではないでしょうか。ここでのペトロの失敗、それは風を見たということでした。ペトロは漁師でありました。風と湖とを知り尽くしていた人間であったでしょう。どのような時に安心して漁をすることができ、どのような時に危険なのか、ペトロはよく知っていました。しかしそのペトロも理解できないような出来事、嵐にもかかわらずイエス様が水の上を歩くという出来事がペトロの目の前で起こったのです。ペトロはそれを見て、このイエス様のお許しさえあれば私も水の上を歩くことができるに違いないと単純に思い、ただイエス様だけに信頼して水の上を歩き始めたのです。しかし次の瞬間、ペトロは風を見ました。それはおそらくペトロが漁をするときにいつもしていたことであったでしょう。漁師のペトロの見る風の状態は危険そのものでした。いつ溺れて死んでしまっても仕方のない状況にあることを悟ったペトロはとても怖くなったのです。イエス様だけを見つめて歩き始めたペトロが、風を見たときにペトロは沈みそうになりました。同じように私たちがもし、さまざまなチャレンジの中でイエス様から目を離し、自分の置かれている状況を見つめ、それを自分の常識によってだけ判断するなら、私たちはせっかく用意されている神様の奇跡を体験することができなくなってしまいます。もちろん私たちが私たちに与えられている理性を用い、状況を適切に判断することはとても大切なことです。しかし私たちは時に自分の力ではどうすることもできない状況に置かれることがあります。その状況を見て 失望し、絶望し、力を失ってしまうということがあります。そのような時こそ、私たちが信仰を働かせるチャンスです。すべて自分の力でできてしまうなら、信仰はいりません。弱い私たち、すぐに死んでしまう私たちであるからこそ、信仰が必要、イエス様が必要なのです。私たちが沈みかけるときに、イエス様は決して沈んでいく私たちをそのままにされるお方ではありません。私たちに手を差し伸べ、私たちを再び立ち上がらせてくださるお方です。イエス様はペトロにもそのようにしてくださいました。31節、32節。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。イエス様はその御手を伸ばして私たちの手を取ってくださるお方です。私たちはただそのイエス様にすべてをお任せして歩いていけばよいのです。イエス様にすべてをお委ねして歩むなら、私たちが何をしてどこへ行けばいいのか、そのようなことはすべてイエス様が導いて教えてくださいます。イエス様は私たちを導き、私たちを慰め、私たちを励ましつつ、私たちの直面する様々な嵐をも沈めてくださる方であるのです。そのイエス様に信頼して、私たちは進ませていただきたいと思います。最後に、一連の出来事を目撃した弟子たちは、イエス様を崇めました。33節。船の中にいた人たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。神様の御業、神様が成してくださった素晴らしい御業を見るときに、私たちは神様を礼拝せずにはいられません。神様はあなたに何をしてくださったでしょうか。あなたに何をしてくださっているでしょうか。神様のなされる御業を覚えて、神様を賛美しましょう。この方だけを崇めて、この方にお仕えしましょう。今週一週間、神様を礼拝しつつ、なお神様に信頼して信仰の一歩を踏み出していく、そのような私たち一人一人とならせていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、この短い聖書の箇所から主はあなたの深い御心を教えてくださってありがとうございます。私たちにも嵐が襲ってくることがあります。でもその中で、すべてを収めておられるあなたが、風も波も支配しておられるあなたが、私たちと共にいてくださることを覚えて、感謝をします。私たちを立ち上がらせてくださり、私たちを導いてくださる方であることを、神様感謝をします。そしてそのあなたが、嵐の中にあっても、あなたを信じて信仰の一歩を踏み出すようにと、また私たちを導いてくださっていることを教えてくださりありがとうございます。神様、どうぞあなたの前に私たちが踏み出すことのできる一歩があるならば、どうぞそれを私たちに示してくださいますように。主はあなただけを信頼して 私たちが大胆に一歩踏み出し、あなただけを見つめて歩いていくことができますようにお助けください。今週1週間どうぞ私たちと共にいてくださって、私たちを支え、お導きくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アメン。